ムジナ。東京の赤坂見附あたりに昔紀ノ国坂というだらだらと長い坂道があった。これは紀ノ国の坂という意味なのであるが、おそらく坂の横に紀州藩の江戸屋敷があったからだろう。当時この坂の片側には深くて幅の広い堀があって、その堀の向こうには高い緑の土手があった。そこがおそらく紀州藩江戸屋敷の広大な庭になっていたのだろう。一方坂を挟んだ反対側には江戸城を取り囲む長い塀がずっと続いていた。明治以前の街灯や人力車のなかった頃、そのあたりは夜になると大変寂しいところであった。そのために大抵の者は日没後に一人でこの紀ノ国坂を登るよりは何丁も回り道をして、できるだけこの坂を通らないようにしたものだ。というのもこの坂にはムジナがたびたび現れると言われていたせいである。ムジナというのは人を化かすと言われているタヌキの別名である。そしてそのムジナを最後に見たのはもう今から100年ほど前に死んだ京橋方面のある商人であった。当人の語った話というのはこうである。この商人がある晩遅く紀ノ国坂を急ぎ足で登っていると、堀の縁にかがんでしくしく泣いている一人の娘を見かけた。まさか堀に身を投げるのではあるまいかと不安に思った商人は足を止めた。よく見ると娘はほっそりとした体つきで、身なりもそれなりに上品で、いかにも根の張りそうな振り袖を身にまとい、髪も両家の娘風に毛筋の乱れなくきちんと言われていた。商人は不安と親切心から何とか助けられないものか、何か力になってやれないものかと思った。そこで思い切って「お女中」と商人は娘に近寄って恐る恐る声をかけた。お女中、そんなにお泣きなさるな。なんでお困りなのか、手前にその訳をお話しくださいませ。手前でお助けできるものであれば喜んで力添え申しましょう。これはこの男の本心であった。心からこの娘を助けてやりたいと思ったのである。しかし娘はその長い袖で顔を隠して泣き続けていた。お女中とできる限り優しく商人は再び声をかけた。どうぞどうぞ手前の申しますことをお聞きくださいましな。ここは夜分に若いご婦人のいらっしゃるようなところじゃございません。御所ですからお泣きなさいますな。どうしたらお助けできるのか、それをおっしゃってくださいましな。
すると
おもむろに女は立ち上がった。しかし商人には背を向けて泣き続けていた。商人は軽く娘の肩の上に手を置いてかきくどいた。
お女中、お女中、お女中、手前の申すことに耳を傾けておくんなさいまし。ほんのちょっとでよろしゅうございます。お女中、お女中。
するとその娘はようやく商人に向き直った。そして顔を覆っていた両袖をするりと落とした。見ると娘の顔には目も鼻も口もない、真っ白な顔だったのである。と叫んで商人は一目散に真っ暗な紀伊国坂を文字通り闇雲に駆け上った。もちろん振り返ってみる勇気などなく、ただひた走りに走り続けているうち、ようやくはるか遠くに蛍のように小さく光っている提灯を見つけた。それはそばの荷売り屋台の提灯だった。しかしどんな明かりでも、そしてどんな人間がそこにいようと、あのような恐ろしい目にあった後にはありがたかった。商人は蕎麦屋の足元に身を投げ出してと声にならぬ声でわめいた。
おいおい、
と蕎麦屋はつっけんどんに叫んだ。
おい、どうしたってんだい、誰かにやられたのか。
いや、そんなんじゃねえ、そんなんじゃねえんだ、
と商人は息を切らせながら言った。
ただ、
追いはぎかい、それとも盗人かい。
追いはぎじゃねえ、盗人でもねえ、
と男はおじけた声で言った。
見たんだ、女を見たんだ、そこの堀の淵で、で、そいつは俺に見せたんだ、とんでもねえもんを。
何をおめえに見せたってんだい。
それは言えねえ、恐ろしくって言えねえ。
するとそのそば屋は商人の前に腰をかがめながらこう言った。
おめえに見せたってのはこんなもんじゃなかったかい。
と蕎麦屋は自分の顔をつるりと撫でた。見ると蕎麦屋の顔は目も鼻も口もないのっぺらぼうだった。
そっくり